森山芳明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山芳明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。今日はゲストで全宅対の歩く内容証明アウトオブコンプライアンス部長の新次さんにお越しいただきました。それでは軽く自己紹介をお願いいたします。
こんにちは、全宅対の歩く内容証明アウトオブコンプライアンス部長の新次です。何回もツイッターのアカウントを凍結されているので、波紋絶対になってなければ、そのような肩書きをいただいております。ではよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。本日も質問が届いておりますので、そちらにお答えいただければと思います。はい。不動産投資に興味があります。利回りのいい物件のビルやマンションのオーナーになれるという広告をよく目にしますが、あれは事業なのでしょうか。そんなにお得な物件なら広告に出す前に売れると思うのですが、素人で不動産を購入してうまくいくものですか。本当のことが知りたいので、辛口コメントでお願いします。それから、新次さんが今まで不動産売買をした物件で一番高額だった取引はどのぐらいの金額になりますか。50代男性、会社員からの質問なんですけれども、いかがでしょうか。
はい、これは結論から言うと、ほぼ 99% 嘘ですね。投資物件として優良物件が出てきたら、まずもその場で、そのエンドユーザー不動産投資家に出る前に不動産会社がもう買ってしまいます。自分のところで、自分の会社で得するために買ってしまいます。うちの会社もそうしてました。だから基本的にそういう利回りのいい物件が一般の方が買うことができるってことはまずありえないですね。ただ例外はありまして、専業の不動産投資家、もう何億って買ってる有料な投資家の方には、やっぱりそのいくつかの会社から買っているのは間違いないんですけども、やっぱり今後ともよろしくお願いします、うちから買ってくださいねってことで、リマルのいい物件が出たら、そういうなんですかね、また買ってくださいねっていうような意味で、あえて自分のところで自分の会社で買って、利回りで利益は得ようとしないで、そういう方に売ることはごくまれにありますね。
一番高額だったんですかね。
たのは年だったんですけども、はい、16億ちょっとでしたね。これがもうマックスでした。はい。
そんな金額なんですか。すごいですね。
これは単品で、はい、売ってくださいで買い手がつきましたっていうんじゃなくて、取りまとめっていう、いわゆるその昔でいうところの地上げ的な土地の権利の取りまとめとかも全部調整するのも入って、でそれに成功してっていう取引だったので、はい、こういう金額がすごく大きくなりましたね。
まあ、
その土地の超一等地でしたね。はい。
ああ、そうなんですね。
はい。
ちなみにこれってあれですね、素人で不動産を購入したとしてうまくいったりするもんなんですか。
やっぱりそのよくあるようなワンルームマンションを買って、 利回りがいくら出ますみたいな広告よく見ると思うんです。ワンルーム系はまず間違いなくと言っているほど嘘だと思ってもらって間違いないと思います。
は
い、やっぱり、
はい、
僕たちから見てもあこれは相当硬いなって物件で見ててもそうそうないので、はい、やっぱり表に出てああいう大々的になんか新築ワンルームマンションを買ったら税制面で有利ですとかどんだけ長い期間入居者がつかなくても家賃払います、会社が負担して払いますとかあるんですけども、
はい、
結構その契約書の中には穴があって、まあ、意図的な穴なんですけども、
はい、
まあ、やってることあれやってること自体ははっきり言って詐欺みたいなものですね。
あ、
実際買ってみて入居者もすごいこんな金額で絶対家賃誰も借りないよっていう金額で設定してるから利回りも高く見えますし、
はい、
で実際それであこんなに儲かるんだ、で税金 の優遇措置も切られるんだって買ってみて、入居者家賃高いからつきません、場所が悪いから入居者つきません、でじゃあその最初の契約で入居者つかなくても空室であってもいい、毎月会社が負担して売り主の会社が負担していくらか家賃振り込みますよって契約になってても、それが契約入居者いなくても、まあ、契約住宅に借り手がついているっていう状況のような形になって払いますよ、家賃的なもの払いますよって契約で、家賃がその例えば10万円の家賃って契約本来10万円の家賃で貸しますよっていう場合だったら本来10万円 の保証がつくはずなんですけども、その金額じゃなくて入居者ついたらお金入りますよ、じゃあいくら払いますよと10万円ですって言っても、そうだな、ちょっと名前は言ってる会社が怒られるんで出せないですけど、最初だけしか払ってくれなかったりとか、
はい、
5万円しか払ってくれないとか、
はい、
でかなり短い期間で支払われなくなったりとか、まあちょっと出ていったあれをもう 100% と言ってくれ、私から見たら詐欺だなと思いますね。
ああ、
ひどい商売だなって見てと思います。
なんかそのあと1個ぐらいちょっと聞きたいなと思ったんですけど、
はいはい、
不動産投資を始めようと思ったら、どういうところに気をつけていったら、やっぱりその新さんみたいなプロの方にこう相談しながらやっていった方がいいみたいな感じなんですか？
そう、まあね、知り合いに、ね、プロがいればいいんですけど、はい、やっぱ不動産投資専門の会社の人たちなんかに相談したら、カモが来たってなってしまうので、
なるほど、
言ってみたくてしまいますから、はい、ちょっとこれも自分でもうコツコツ勉強して、でちゃんと知識を得てやっていくのが一番いいと思いますね。で最悪いざとなったら、
はい、
手放せるような不動産を買う、
はい、
ワンルームマンションなんか買ってしまったら維持費だけでも管理費とか修繕積立金とかで毎月のローンでありますとか固定資産税とかいろいろ入居者入ってなくてもずっとかかり続けるものがあって、いやでもこの不動産いりませんってなってももう買ってしまってるから手放せなくて、じゃあ売りますってなっても買い手がつかないんですよね。分かってる人はもう買わないんで、はい、こんなの買ったら大変なことになるっていうのが分かってるんで、手放せるにも手放せなくてもうちょっとあり地獄状態になるので、最悪もう損切りしてでも手放せるような 物件を買った方がもう損切りできるんで、
はい、
もう負のループにどっぷり使って破産とかいうふうなのは避けられるんじゃないかなと思いますね。
ああなるほど。
不動産投資はちょっとかなり、はい、素人の方には敷居が高いと思います。
あ、ということでやっぱり素人は素人の段階で手を出さずにある程度勉強してある程度経験積んでから手を出した方がいいということですね。
そうですね、はい、最初はだから今ちょっと何年か分かんない前ですけど民泊新法ができてしまって、民泊っていうものがで基本的に東京とか家賃が高いところでは民泊で利益上げるのがもうほぼ無理なので、はい、今首都コロナの関係もありますから、はい、例えばそうですね、天体、また貸しができるような物件で借りて、で民泊だったり簡易宿所っていうようなAirB&B みたいな使い方をするような投資から始めた方が回らなくなって、あ、これ以上続けたらもう損が積み重なってしまうってなったらもう賃貸なんで解約してしまって、
はい、
終わらせてしまえばいいので、はい、そういうまず賃貸での不動産投資を一回経験して、あ、こんなに難しいんだっていうのを経験されてから、
はい、
でさらにその間も勉強していって、
はい、
固い物件を購入していくっていう、で最悪損切りしてでも売って手放せる不動産を買って投資に回していくっていうのが、まあ、安全なやり方なんじゃないかなと思いますね。
ありがとうございます。
はい
はい、本日は、不動産投資に興味があります、利回りのいい物件のビルやマンションのオーナーになれるという広告を よく目にしますが、あれは事実なのでしょうか、そんなにお得な物件なら広告に出す前に売れると思うのですが、素人で不動産を購入してうまくいくものですか、本当のことが知りたいのでからくじコメントでお願いします。それから、新次さんが今まで不動産売買をした物件で一番高額だった取引はどのぐらいの金額になりますかという質問にお答えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回お会いしましょう。
番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方はぜひ教室のお名前義経 IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。 See you next time.